ベイエリアタイム。この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発の提供でお送りします。ベイエリアタイム。今日もウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんをお招きしてお話を伺っていきます。吉浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとお久しぶりのベイエリアタイムということで、
すいません、いえいえ、3月はバタバタしておりまして、
まあちょっとね、年度末だったりいろいろありまして、まあでも新年度を迎えて、
はい、
春が今年は早いなという感じがねありますけれども、まあ、小樽もそろそろ桜が咲くのかなといったような感じですかね。
うん、そうですね。確かに東京の方はあれなんですよね、早まるかなと思ったら結局4月に入ってで桜が開花して、まあ、通常は3月下旬ぐらいに開花なんですけど、通年よりちょっと遅くなったかなって感じでありましたけどね。
そうなんですね、うん、北海道小樽だと大体この大型連休あたりに桜が咲いて見頃を迎えるみたいな、ね、感じになりますけれども、今年はどうなるのかね、楽しみですが、さてベイエリアタイムでは小樽市民の皆さんに知られていないであろう OBC の過去や歴史、現在の取り組みについてお伝えをしていますが、今日はですね、ゲストに小樽ベイシティ開発 OBC の執行役員、社長室の室長でいらっしゃいます内藤祐介さんをお招きしてお話を伺っていきたいと思います。内藤さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
内藤さんは実は出演はしていないけれども、ベイエリアタイムは必ずその収録現場にいらっしゃるということで、影のボスでもあるわけですが、
影、そうですね、もう我々操り人形ですか
そんなことはないです
前に一度ねご出演していただいたことがありましたけれども、 はい、それに続いて2回目ということで、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、内浜さん、今日は内藤室長をお迎えしてどんなお話になりますか？
そうですね、先ほどお話しあったように4月から期も変わってというところで、 OBC としても結構嬉しいニュースがこれからというか、もうすでに4月からいろいろ飛び込んできている中で、そのそれぞれのニュースとか記事について内藤さんに詳しいお話を聞けたらなと思ってお呼びさせていただきました。
はい、新年度がスタート、ね、したわけですけれども、いろいろまた新たな動きがあったわけですね。
そうですね、もう皆さんも記事でご覧になっていると思うんですけども、小樽市が、4月から賃借する形になっているということで、そちらに関してちょっといろいろ今後の展開とかお話しできればと思って、はい、内藤さんをにいろいろちょっと、一番当事者である内藤さんにお話をしてもらおうかなと思ってます。
では内藤さん、
はい、
小樽市保健所の施設がウィングベイに、ね、移転するというニュースについては、市民の方もたくさん知ってる方、ご存知の方多いんじゃないかと思いますけれども、具体的にはじゃあどうなっていくのかなというのは皆さんまだ分からないところがあったわけですよね。
そうですね、はいはい、で保健所の庁舎が今あるんですけども、その庁舎が移動するというそんな流れになってます、時期については今まだ具体的な部分ですねについては今調整しているんですけども、保健所の本体とあと、社会福祉協議会ですとか、あと保健所にと一緒に入っている、子ども家庭科、お子さんの健診とかそういうものをやっている施設ですね、そういうものが、入っているという形になっておりまして、で加えて、市役所に隣接している女性センターっていうのがあるんですけども、そこも一緒に入ってくるようなということで今調整させていただいております。
これ一般の市民からするとどういうところがなんか一番活用というか、どういう方が一番こう利用頻度が多くなってくるんですかね？
はい、一番多分便利になるのが子育て世代のお母さん方がすごく便利になると思います。というのも、保健所って検診もそうですし、いろんな相談、あと歯科検診とかいろんな発達障害、ご相談とかそういうのを一手に受けているので、 おそらく小樽市民、小樽で生まれたお子さんは必ず1回行ってると思うんですよね、うん、お母さん連れられて、
うん、
なのですごく来やすく、あと買い物も帰りにできたりとか、あとお子さんも遊べる場所もありますから、まあ、そういう部分では便利になるかなと思います、
うん、子供を育てる世代にとってね、やっぱり、
はい、
車を止められて、かつそこで仮に帰り物できるといい、もう一石二鳥ですもんね。
はい。
ですよね。あと、その他、なんか、関わりのある人たちって、どういう方になるんですか？
あと、そうですね。社会福祉、まあ、福祉センターですと、点字のですね、図書館とか、その点字のを読めない方でも、その本とかをこう声で録音して、そういうもので提供されるするようなそういう施設、録音設備があったりとか、うん、そういうちょっと体の不自由な方に、まあいろんな、まあ、娯楽でしたり、を提供したり、あと老人の方々が、触れ合える娯楽室、例えばまあ実際できるかどうかあれですけども、うん、麻雀とか将棋とかなんかそういうので触れ合ったりとか、なんかそういう施設もできると思います。うん、
まあ、じゃあお年寄りの方々は普段というか、あれですかね、囲碁将棋みたいなのやるのがそこに来るってイメージすればいいですか？なんかこう、普通の、なんか一般の人がなかなかイメージできないところなんですけど。
はい、結構ご老人の方の、触れ合い、高齢者の方の触れ合いの場みたいな、形で運営されてると聞いていた。まあ、お子さんの施設と、高齢者の施設と、っていうことになるかなとは思う。
うん、それが OBC に来るとやっぱり どちらの世代にとってもかなり利便性は高まりますよね。
そうですね。でさらに女性センターっていうのが、うん、これもちょっと私もよく詳しくは知らなかったんですけれども、はい、例えば働いてる女性がですね、はい、文化的な生活を送れたりとか、趣味の、まあ、世界にこう入っていったりとか、そういうセンターがありました。
働いてる女性をメインなターゲットになってるんですか？
そうですね。施設の名称が勤労女性センターというセンターになってまして、まあ、もともとはその仕事だったり家事をして忙しくて、こう、なんでしょう、趣味ができない方に、こう、いろいろ楽しんでもらうっていうような施設が始まりだと思います。
なんかね、なかなか、まあ、我々男性だから分かんないですけど、そういうのが あるってことすら知らないんじゃないかって思うんですけどね、うん、多分働いてる女性忙しいから。
そうですよね、うん、で実はちょっと私打ち合わせでこの間行ってきたんですけど、
はい、
想像以上にいろんなことやってまして、ちょっとびっくりしたんですけども、うん、
はい、
なんか普通のサークルだと、まあ、ダンスとか、なんか ヨガとかっていうイメージ、
うん、
を勝手に持っていたんですけども、パンを作ったりとか、あと蕎麦打ちとか、あと、太極拳とか、あと茶室があって茶道ができたりとか。
豪華ですね。
かなり豪華というか、すごく多岐にわたって面白い内容のサークルやってるんですよね。
ちなみに話しされちゃうんですけど、なんで働いている女性のサークルがあって、なんで働いている男性のサークルないですかね。なんだろう、我々も働いててもう無趣味になるじゃないですか。
はい、
なんか働いてて、いや私もなんか趣味らしい趣味なんて全くなくて、そういうのあったら行くんだけどな、はい、なんで男性のないんですか、ね、
実はですね、あの女性は無料なんですよね、参加料というか、
はいはいはい、
施設利用料。でも男性は、はい、午前中300円とか600円とか、お金払えば。
男性はお金払えば、できるんですね。
できますね。お金必要ですけどね。多分お子さんがこういらっしゃる。そこに多分託児所とかもあって、お子さん預けて、趣味ができるとか。おそらくそちらの方です。
ああ。子育てで忙しい、はい、働いてる世代。働いてる女性。はい、ですか。なるほどね。でも最近はね、やっぱりね、一緒に家事子育てしてる男性いっぱいいますけどね。
はい、吉山さんも あれですか。
いや、私は、いや、私そんなにできてない方、なんかそういうこと言うと、後でね、怒られちゃうから、やってますとは言えないですけど、勤労女性センターだけど、男性も一応お金払えばできる。
はい。
ああ、それは、もっとアピールしてほしいですよね。
そうですね。なので、まあ、うちの施設に入ったら、多分認知度もどんどん上がってい
くと思います。上がりますよね。多分働いてる女性、多分知らないじゃないですかね、勤労女性センターなんてある。うん、しかもそれが無料だったらね、やっぱり、茶道、やっぱりやってみたいですしね。それがなんか無料でできるんだったら、確かに、うん、やっぱ、保健所にあったら、なかなか行かないですからね。
茶道は確かに男の私でもやってみたいなって。
やってみたいですよね。
思いますよね。
やっぱりこう、できるビジネスマンたしないみたいになってますもんね。なんかこう。
はい、ああ、それかっこいいですね。茶道をできるビジネスマン。
やっぱりこう、まあちょっと、伝とかもそうですけどね。なんか、スティーブ・ジョブスでしたっけ。もう、やっぱ伝とか、そっちに。通じてましたし、なんか、まあ、まあ、佐渡は前から来てますしね。やっぱりそういうところを、やっぱり、こう、できるビジネスマンになるために、やっぱ、やっておきたいなっていう。
じゃあ、行きましょうか。
内藤さんが行かれた時って、男性の方っていました？
あ、ちょうどですね、いろんな施設見せてもらったので、はい、会員さんがあんまりいない、使ってる利用者の方があんまりいらっしゃらない時間を目がけて行ったので、
はい、
男性はちょっと見かけなかったです。
ああ、そっか。
話だと、そば打ちとかは結構男性の方がいらっしゃる。
そば打ちこそ男の趣味ですよね。
ですよね。
うん、結構なんか、その、会社定年になった方とか、そば打ちが趣味みたいな人って結構いるじゃないですか。
はい。そば打ちやってみたいですね。
ね。
はい。
今度来たらね、できたら一緒に行ってみましょうか。
そうですね。そば打って茶道でお茶飲みたしなむみたいな。
いい時間の使い方できそうですよね。そこはちなみに平日だけなんですかね。
ですね、土曜日もやってます。
おお、
土曜日の午前中やってます。
じゃあ土曜日に午前中。
はい。
っていうのもありってことですね。
あれですね。ちょうど土曜日茶道、うん、毎週土曜日茶道やってますね。
おお。まさにビジネスマンのための教室ですね。
うん、ぜひ。
ぜひ。
ご一緒お願いします。
入ったら多分すごい利用者数増えると思うんですよね。
うん。もったいないですよね。
うん。もったいない。
ちょっと僕、話戻るんですけど、韓国語をやってみたくて。
え、そういうのもあるんですか？
韓国語学習があるんですよね。初級とか中級とかあるんですけど。
それは韓国語だけなんですか？
そうですね。今月は韓国語だけですね。
ああ。じゃあ、月によって変わるかもしれない。はい、
そうですね。語学もできるんで、ちょっと面白そうですね。
それは女性だと無料なんですか？
無料ですよね。
それはいいですね。
うん。面白いと思います。
うん、面白いですね。むしろ自分もやりたい。まあ、そんな施設が、まあ、記事によれば、勤労女性センターは2024
年。来年の4月
か。来年か。4月か。
はい。
できるということですね。
皆さん、お楽しみに。
というのが、一つですかね。で、まあ、小樽市さんに関してはそんな感じで、あともう一つ結構大きな、こう、テナント情報がありますよね。
はい、そうですね。今月、末にオープン予定なんですけれども、5番街1階の、台風厨房っていうお店が以前、中華のお店だったんですけども、
まあ、そこにあるんでしたっけ？
5番街1階の、ここからファインっていう、いや、はい、トラックの隣で、魚一心の向かい、ね。
はい。の奥でしたっけ？
本当、手前ですね。
手前の方ですか？奥じゃなくて手前ですね。
奥に行くとカプリチョーザなんですけど、はい、そこに、なんと、若鶏時代、ナルトが、オープンします。
多いですね。
はい。まあ、すでに、フードコートには、 あの前あの鳴門屋があったりとか、うん、若鶏の半身揚げとか食べれるんですけど、
うん、
本格的な柳川通りにある鳴門のメニューですね、
うん、あら鶏だけじゃなくて鶏だけじゃなくてお寿司とか、
はい、
あとは何がありました
っけ、天ぷらとか、
天ぷらはもう食べれる、
はい、というお店になります。あそこすごくメニューがいっぱいあって、あのオムライスとか、
まあ、
いろんな丼とかありましたね。
私メニューはすごかったですよね。あ、この前内藤さんとちょっと視察で行きましたけど、何でもやってんなってぐらいなんかメニュー豊富でしたね。
はい。でインバウンドがすごい、まあ、観光客の方がいっぱいいらっしゃいましたね。溢れてました。
確かに結構並びましたもんね。あのメニューはそのまま来るんですか？
そうですね、今その予定です。で若鶏以外も意外にお寿司が美味しかったり。
あ、お寿司はうまいですね。お寿司ね、なんか、実は鳴門さん別で一個やってますもんね。
うずしおですよね。
うずしお。あそこね、マグロが美味しいんですよね。
はい。あの、鳴門の社長に、マグロがうまいって教えていただいて、で、吉本さんと一緒に行ったんです、
うん、ね。視察で、はい。視察という名目の、はい。よくで食べに行きましたけどね。本当美味しかったですよね。
本マグロの赤身と中トロ、うん、大トロがあって、
うん、
赤身がなんか異常に美味しかったんですよ。
うん。なんか、なんて言ったらいいんですかね。なんか、普通の赤身だと、なんか淡白すぎるなって感じがあるんですけど、あそこで食べた本マグロの赤身は、わかんない。私表現下手だからな。なんか中トロに、なんか近いような、なんかこう、濃さというか、なんか味わいがあるんだけども、赤身で、まあ、なんだろう、ヘルシーっていう表現ですかね。そうです。
内臓が凝縮されてます。
そう、凝縮。うん。
うん、
うまい。そう、なんか不思議な美味しさが。で、中トロは中トロで、大トロかっていうぐらいね、こう、
うん、
脂が、いい脂が取れますよね。あれは本当に美味しかったです。あれはなんでなんですかね。
交互に食べたくなります。赤身、中トロ、
赤身、中トロ
みたいな。
そう、中トロだけだとちょっとね、ちょっときつくなるんですね、胃が。脂が。やっぱもう年も年なんで。そう。だから赤身中トロだけでずっとリピートできるぐらい美味しかったですよね。
はい。そうですね。無限赤身中トロみたいな。
そうそうそう、そ
う、うん。
あんな感じでしたもんね。だから、あれはなんか、あれですかね、なんか、秘密があるんですかね。
はい。あの、詳しくは教えてくれないんですが、まあ、独自の仕入れルートがあると。
まあ、マグロだけなんですか？
まあ、そうですね。はい、
あ、じゃあそれが今回、本店があのメニューが、まあ、今回来るということでお寿司も、
はい、
その本あの鳴門さんが来ることで食べれると。
はい、
なるほど。
楽しみです。
楽しみですね。
はい、
今までね、
めちゃ
く
ちゃ楽しみです。
今まであの大体お昼時一心さんに行くとね、もう何時間待ちみたいな感じ。まあ、さすがに何時間で1時間ぐらい待つんですけど。
はい。
ここに行けば、鳴門さんに行けば、今度はちゃんとお寿司も食べれると。まあ、多分混むんでしょうけどね、また、寿司も。
はい。
うん。やっぱり、こう、市民にとってはすごい嬉しい。
そうですね。
ニュースですよね。
なかなか本店行っても本当に並んで食べれないでしょうから、
うん、
お家に来ていただいて、まあうちも混むとは思いますけど、うちに来ていただいて、はい、食べていただければ
ということですね。
はい、
半身揚げだけじゃなくてお寿司も食べれると。
はい、
素晴らしい。いや、これは大きいですよね。
はい、
いうニュースだけだとちょっと、
はい、
まあ、そうなんで、もう一つぐらいいいですか？
はい、あと、はい。 ですね、これ3月にオープンしたんですけど、一番街の2階にですストックフライというお店がオープンしまして、
はい、
まあ、アパレルのお店なんですけども、ちょっと千歳の方からちょっと移転してきたお店になります。
千歳のどこなんですか？
で、2番街側の、前ガチャガチャとかあった場所です。
はいはい。
はい。ご婦人のお店なんですけど、
うん。
まあ、ご存知かどうかあれなんですけど、奈良上茶とかです。ちょっとハイブランド的なご婦人のブランドがなんと、80% オフ最大ですね。
おお。
独自にメーカーかなという。
ああ、アウトレット的な感じ。
あ、そうですね。傷物だったり、型落ちだったりっていうところですかね。
おお。80% 大きいですね。
大きいですね。あと、ナイスクラップとか、まあ皆さんご存知、ブランドの、まあ、アクセサリーとか、あとシューズ、うん、靴とかですね。そういうものが、まあ、50%、60%、最大 80% というお店がオープンしました。
おぉ。これはなかなか、得ですね。
はい。そうですね。まあでも3万円ぐらいの、まあ、まあ、お洋服、ブラウスが、まあ、80% オフだと。まあ、6000円ぐらいで買える。2万4000円引きみたいな。そんな感じですかね。なので。知る人にとってはかなりお得なお買い物ができるかなと思います。
確かに趣味とって買えるの大きいですね。
はい。
いい服が安く買えるんだったら。
そうですね。
それも今オープンして。
え、オープンしてます。絶賛営業
中。絶賛営業中、はい、ということですね、
はい。ありがとうございます。
と、あれですかね、ゴールデンウィークに向けてオープンするのが。
はい。はい、そうですね。ゴールデンウィークのイベントをもう少しちょっとご紹介させていただければと思うんですが、4月の27日から、5月の6日で、5番街3階の、ドリームランドイカロスのショーの中で開催なんですけども、世界の昆虫展っていうのを開催いたします。
うん、
これが、ヘラクレスオオカブト、など30種の、生きた虫に会えるっていうのと、なんかすごくなんか珍しい、雌雄同体のクワガタの標本ですとか、
雌雄同体のクワガタ、
はい、半分オスで半分メス、体の真っ二つ分かれてる。
ああ、じゃあ片方だけ角があるってことなんですか。
そうですね、片方角伸びてて、片方角伸びてないみたいな。
それは、なんか突然変異でできたん
だと思いますね。
へ
ぇ、もろもろ、はい。あと、世界の昆虫標本100種展示。ということで。
まさに、昆虫好きなお子さんにはたまらないイベントと。
そうですね。
そうですね。残念ながら、はい、私の息子と娘は虫が、苦手なって無理なんです
なんか聞くところによると村岡さんのお子さんが、
ああ、それはそれこお子さんにとってもういいですね、
は
い、
うちの息子は昆虫が大好きなんで、もう今からヘラクレスオオカブトを見られるのを楽しみにしてますね。
おお、
燃えてますよきっと。
すごいっす。
あれ昔なんか虫キングっていうゲームのカードゲームです。
懐かしいですね。
ありました
ね。ありましたね、虫キング。
いや、実はですね、うちにイベントでテーマパークみたいな期間限定でやったりしたんですよ、はい、虫キング。15年ぐらい前ですかね。
それは虫キングのゲームに合わせてってことなんですか？
そうですね。ゲーム機をなんか10体ぐらい筐体並べて、で、ヘラクレスを常駐で置いたりとか。
あ、ゲームもできるし、本物の虫もとも遊べるし、
虫も、はい、はい、そんな施設があったりしたんですよ。
へえ、面白いですね。
意外にやってました、そんなイベント
。面白いですけどね。今やっても流行りそう。
はい、
去年は爬虫類でしたっけ。
そうですね。
ですよね。毎年虫なんですね。
やっぱり虫は外せないですよ。ゴールデンウィーク、夏休みは。
子供、そうか、そうなんですね。最近の子供結構ね、虫が苦手な子が結構増えてきてますけど、やっぱり子供といっては虫なんですね。
そうですね、虫とか、蛇とか、トカゲとか。
蛇もすか。なるほどね。
まあ、あともう一点ご紹介したかったんですけど、はい、5月の18日なんですが、コスプレ&サブカル系イベントで、パルテフェス in ウィングベイオタルっていうのを開催します。
はい。
これが、コスプレをした方が集まって、いろんな場所で、ウィングベイのいろんな場所で写真を撮れるというイベントになります。
うん、
で、例えば、5番街3階のオタル座劇場ですね、うん。で、写真撮影をしたり、
うん、
あと1番街の6階の立体駐車場
で、はいはい、
海をバックに写真を撮ったりとか、あとグランドパーク小樽 のチャペル、
はい、
結婚式場あるんですけど、そこでも写真が撮れたりとか、そんなイベントを行います。
すごい、もうコスプレ好きにはたまらない。
そうですね。
それは、あれ、毎月じゃないですけど、なんか、コスプレイベントってやってるじゃないですか。
はい、
あれに関連してってことなんですか。
それとまた別でですね。
あ
の、はい、ウィングウェイコスプレ、ウィーコスとはまた別の。
うん、別になるんですね。
はい。結構、うちの施設、まあ、大きかったり、ロケーションもいいので、まあ、写真の映えがいいんですよね。
うん、あ、そうですよね。なんか、うん、インコスの日とかはもう、ガンダム来た人たちがクレープ食ってたりしますからね。不思議な光景が見えるから。
そうですね。結構いろんな方いますけど、コナン君のコスプレをする方と、結構多岐にわたっているので、面白いな。
コナン君、大人になったコナン君みたいな感じですか、じゃあ。
そうですね。
なんだね、それは。
奥深いなと思って。
確かに。
はい。
という感じですかね。
じゃあ、ということで、今日は、吉山さん、かなり新年度になって、また新しいお店も入ってくるということで、はい、また新たな動きがかなり出てきましたよね。
そうですね。モービシーにとっては、結構嬉しいニュースがずっと続いていくので、うん、はい、このまま、はい、市民の方々にリモート楽しんでもらえるような施設にこれからどんどんしていきたいと思います。
はい、はい、引き続き小樽ベイシティ開発、ウィングベイ小樽ですね、よろしくお願いしたいと思います。今日は執行役員社長室室長の内藤祐介さんにお越しいただきました。内藤さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
そしてウィングベイ小樽を運営する小樽ベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんと一緒にお送りしてきました。吉浜さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ベイエリアタイム、この時間はウィングベイ小樽を運営する小樽ベイシティ開発 OBC の提供でお送りしました。